大阪芸大がくらじ。
大阪芸大がくらじポッドキャスト、今回のお相手は大阪芸術大学放送学科アナウンスコースの渋谷美里と、
声優コースの谷口満と、
制作コースの土肥拓也と、
片山みどりと、
のぼりえりかです。
よろしくお願いします。はい、さて今回のポッドキャストでは本編の内容をご紹介することができますので、はい、そちらの模様は後ほどゆっくりお楽しみいただくといたしまして、はい、その本編であるいつかの境界線の脚本を担当した片山さん、はい、収録を終えた感想、また作品の仕上がり含めいかがでしたでしょうか。
はい、はい、もうとりあえずもうお疲れ様ですとしか。
そうね、
お疲れ様です。
末永くんが、
はい、いるかな。
そうですね、ブースの外にいらっしゃるんですけれども、はい、もう末永くんの演技がねすごいので、うん、ぜひもう本編の内容はごちゃごちゃ言いません、とりあえず聞いてください、
うん。はい、いい声、いい声ですね、
はい、そうです。ぜひとも聞いていただきたいと思います。
はい、
さあそれでは我々ゴールデン X2 期生 A 班が出演制作する最後のポッドキャスト、早速テーマトークへ参りましょう。
はい、
はいはい、
本日お送りするトークテーマはこの1年がくらじに携わってきた中で自ら起こしてしまった失敗や失態を全て吐き出し懺悔するこのコーナー、シスター大西のがくらじ懺悔室。
過失を率直に告白するは、それが無罪となる一つの段階なり。そう、恥じることなく起こした失態を率直に告白すれば、神はあなたをきっとお許しくださることでしょう。それではまず最初の迷える子羊を懺悔なさい。
私、谷口満はガクラジ内でミツルデラックスというキャラクターでたびたび登場していますが、実際のところ全くオカマの要素がないのです。さらに実際にオカマさんに会ったこともありません。こんな私がオカマ役を演じてしまい、そして噛んでしまいすいませんでした。
あなたはオカマの方に一度もお会いしたことがないとおっしゃいました。それはそれで結構です。しかしオカマの要素を持ち合わせていないともおっしゃいました。もしあなたがオカマの要素を持ち合わせていたなら、それはそれで怖いです。ですがあなたは将来声優の道で精進することでしょう。よってオカマ役をも完璧にこなせるよう日々努力なさい。以上です。
ありがとうございました。
それでは続いての迷える子羊よ懺悔なさい。
私土肥拓也は幾度か台本の提出をしなかったことを懺悔します。申し訳ありませんでした。
なるほど、非常にリアルな懺悔です。ただこれに関して言えば私ではなく構成作家の山野牧師に後ほどしっかり懺悔なさい。その際お詫びの缶コーヒーを決して忘れてはなりませぬ。以上です。
はい、缶コーヒーとともに懺悔します。ありがとうございました。
そういえばアシスタントシスターのエリカさん、あなたも企画提出期限日を守れていないことを懺悔したいとお聞きしています。そのようなことでは今後立派なシスターにはなれませぬ。先ほどのもの同様山野牧師にお詫びの缶コーヒーを、失礼いたしました、お詫びの缶ビールを備えなさい。以上です。
はい、かしこまりました。シスターありがとうございました。
それでは続いての迷える子羊を懺悔なさい。
私片山みどりは脚本作成時において構成作家である山野さんのリライトが入るたんびにくっそと思ってたことを懺悔しません。ゴールデン X3 期生の皆さん悔しいので山野さんにリライトするとこないわと言わせてください。よろしくお願いします。
片山さん、あなたは我がゴールデン XA 班の中で脚本の採用率が最も高かったと伺っております。選ばれたことに満足するだけでなく作家の手が入ることを悔しむその姿勢は今後も大切に持ち続けてください。そして見学に来ておられるゴールデン X3 期生の皆さん、片山さんのこの思いしっかりと引き継いであげてください。片山さん、たくさんの素敵な脚本本当にありがとうございました。以上です。
ありがとうございました。
それでは続いての迷える子羊を懺悔なさい。
私中野美久は皆さんのお土産の差し入れやお土産を食べ過ぎて構成作家の山野さんの分がなくなってしまったことに懺悔します。
あなたはご存知でしょうか、日本には古くから食い物の恨みは恐ろしいということわざがあります。食物は人間にとって必要不可欠なものであるゆえ恨みを持たれるようなことはしないに限るということ。聞くところによりますと牧師である山野氏に関して言えば食べ物の恨みには人一倍執念を持っておられると伺っております。よって先ほどのもの同様詫びとして山野牧師にグラスワイン赤を備えなさい。以上です。
ありがとうございました。
それでは続いての迷える子羊を懺悔なさい。
私泉翔太は前期の収録時あまり協力的じゃなかったことを懺悔します。
前期の収録時あなたはなぜ協力的ではなかったのか、いや協力的になれなかったのか、それはあなたが一番理解していることでしょう。よってあえてここでは理由を問わないことにします。ただあなたも脚本の提出があまり良くなかったとお伺いしました。よって山野牧師にボトルワイン赤チリさんを備えなさい。以上です。
わかりました。ありがとうございました。
それでは続いての迷える子羊を懺悔なさい。
私谷口圭は自分が出演したり脚本した回だけ必要以上に宣伝していたことを懺悔します。
それではアシスタントシスターのエリカさん出番です。良きアドバイスを告げて差し上げなさい。
あのね、うん、それあかんと思うのよ。やっぱ出演、自分が出演した時だけ、うん、採用とか採用された時だけとか、うん、あかんと思う。
でもきっとのぼりんもそうすると思うんだよね。
いやじゃあでもそれは、うん、あかんと思うんや、うん、思うんや。
あかんと思っても自分の脚本とかやっぱ嬉しいからのぼりんも絶対同じことすると思う。
以上です。ありがとうございます。
ありがとうございます。逃げられました。ありがとうございました。
それでは続いての迷える子羊を懺悔なさい。
シスター、実は本日この収録を欠席している落合優派という者から懺悔を預かっていますので私が代わりに紹介させていただいてもよろしいでしょうか。
構いません。
かしこまりました。それでは紹介させていただきます。私落合優派はこの最後の収録の日にみんなと一緒に過ごせなかったことを懺悔します。もし電話中継をつないでくださるという話が残っていた場合、それはそれで少し美味しいと思っていることも懺悔しますとのことだそうです。
ほほう、電話中継甘いわ。当教会では休んだ者に対して特別な待遇はいたしません。ただその者は大きな夢を実現するために苦渋の決断で今日の収録を休んだと伺っております。ですがいくら苦渋の決断といえど定められたルールは守らねばなりません。よってその代償としていつしかそのものの楽曲がここ FM 大阪の電波に乗って皆のもとへ届くよう そして必ずやその夢を実現させるよう努力なさいとお伝えください。
わかりました、ありがとうございました。
それでは続いての迷える子羊よ、懺悔なさい。
私渋谷美里は主におばちゃんの役柄が多い中、実は可愛い女の子の役として大活躍のしおみちゃんをとても羨ましく思ってました。役をいただくことはとてもありがたいことではあります。ですが、できれば学生役などをやってみたかったなと今更ながらに思う次第であります。
確かに塩見美穂というものは独特の生態を持ち備えていますですがあなただってそうです。脚本胸を張れでの幼稚園児から OL の役まで瞬時に声色を変化させる七変化ぶりは見事なものでした。そして A 班では誰も成し得ないおばちゃんの役柄は今やあなたの専売特許、誰にも負けない技術をお持ちなわけですから、それこそまさに胸を張ってください。以上です。
ありがとうございました。
それでは続いての迷える子羊よ、懺悔なさい。
私塩見美穂は第40回のポッドキャスト谷口圭のワクワクボイパレッスンにてスリラーを披露した際、耐えきれず笑ってしまったことをここに懺悔します。でも少しだけ言い訳をさせていただくとするならば、耐えきれず笑ってしまった理由は向かいに座っていたのぼるさんのボロボロのボイパが面白すぎたからなんです。
なるほど、それはそれはうちのアシスタントが失礼ぶっこきましたエリカさん出番です。良きアドバイスを告げて差し上げなさい。
はい、その説はどうもすみませんで言い訳とさせてもらうと、あの時はちょっと時間が短かったんですよね。そこからもう今3ヶ月経ったんで、今ちょっといいですか。
ほんまですか。
はい、ちょっと聞いてください。多分いただきます。伊藤です。
全然ダメです
懺悔します、すいませんでした以上です。
ありがとうございました。
それでは続いての迷える子羊よ、懺悔なさい。
私岡野渉は9月7日オンエアの始まりの収録時、ミキサー宅に座らせていただきましたが、あの時の緊張感と度重なるキス度重なるミスで身が引けてしまって、後々あまり積極的にミキサー担当に立候補しなくなりました。もっと前に出て、もっとミキサーをやってもよかったなと今更ながらに後悔しております。
岡野さん、あなたは声優コースに所属されていることもあり、楽ラジでは主にこのブースの中で役を演じる、いわば出演する機会の方が多かったことでしょう。そんな中ある日突如ミキサーを担当することとなり、全てが初めてのことばかりで、結果度重なるミスを犯してしまった。ですがあなたはこの経験により作り手側の苦労を身に染みて理解したはずです。人一人の力は非常に微力なもの。これからは今まで以上にパートナーシップ精神を持ち続けてください。以上です。
はい、ありがとうございます。
それでは続いての迷える子羊よ、懺悔なさい。
私中島チカラは自分の行動に後悔がなさすぎて懺悔することが見つからないことを懺悔いたします。
なるほど、ではあえてお伺いしますが、あなたは収録やミーティングに遅れてきたことはありませんか。脚本締め切りの時間に遅れて提出したことはありませんか。そのような失態がないとおっしゃるのであれば、私から申し上げることは何もございません。以上です。
すみませんでした、ありがとうございました
それでは続いての迷える子羊よ、懺悔なさい。
私山下武は春休みに入ってから起きてる時間より寝てる時間の方が長いです。 全国の時間がないと嘆いている皆さん、ごめんなさい。
山下さん、あなた当企画の趣旨を履き違えてはいませんか？ここでの懺悔は日常のことではなく、学ラジをテーマにしたものです。まったく夢心地もほどほどになさい。以上です。
すみませんでした。ありがとうございました。
それでは続いての迷える子羊を懺悔なさい。
私、山中司は松尾くんがダイエット企画で頑張っている傍ら、この1年間で6キロも太ってしまったことを懺悔します。見えないかもしれませんが、リアルに太りました。人様に頑張れよと言える立場ではなかったことを今更ながらに懺悔したいと思います。
この1年で6キロ太ったことをあなた自身はどう思っているのか。痩せたいと大思いなのか、それともそれほど気にはしていないのか。もし痩せたいという願望をお持ちであれば、これから告げる言葉を肝に銘じなさい。例えばあるアーティストが音楽で世界を変えてみせるなんてことを言ったりします。しかし音楽だけで世界なんて変わりやしません。音楽にケツを蹴り上げられて熱い気持ちになった人たちが行動を起こす。そうすることで世界は変わっていくのです。要は何をするにも生半可な気持ちではダメ。ケツを蹴り上げられて熱い気持ちにならなければ、ダイエットもきっと失敗に終わってしまうでしょう。というわけで、あなたが熱い気持ちになるであろう、そして無事ダイエットが成功するよう、この言葉をお告げします。おい、デブの山中、痩せるんだ。以上です。
はい、ありがとうございます。
それでは続いての迷える子羊を体重計に乗りなさい。太っているからスマホの打ち見すが多いとの理由で、昨年10月26日から12月21日までの57日間にわたって行われたゴールデン X2 期生のポッドキャスト名物企画、スマートな体型でスマートフォンを操ってみろ、松尾博之のシェイプアップ2013、当企画にて本人が掲げたマイナス10キロのダイエットを見事成功させたことは未だ記憶に新しい出来事です。そして月日は流れ、あれから3ヶ月、今では見るも無残な姿で、ダイエット後に必ず訪れる難敵リバウンドに侵され続けている状態。そこで本日この場で再び計量していただき、万が一プロジェクト前の99キロをオーバーしていた場合、この後行われるゴールデン X2 期生送別会でのアルコール類の摂取は一切禁じます。そして松尾くん、あなた先日プロジェクト成功のご褒美としてお約束通り構成作家の山野牧師から高級焼肉をご馳走になられましたね。特選ミスジに特選ロース、特選ハラミに特選ゲタカルビ、各種ホルモンやサイドメニューに加え、生ビールとご飯第2杯を平らげた後ビビンバで締めるという想像を絶する食べっぷり。ただこの時点で腹7分目というあなたは、その後お好み焼き屋さんでホルモンと焼きそば、生ビール2杯をご馳走になったというじゃないですか。そこでもし本日の計量結果が3桁に乗った場合、山野牧師がその日あなた一人にかけた全食事代金の2万円をそっくりそのまま返金していただきます。それでは松尾博之のシェイプアップ2013アフター、運命の計量タイムです。
つまで無理やり。
それでは計量結果が出ましたので早速発表いたしましょう。スマートな体型でスマートフォンを操ってみろ、松尾博之のシェイプアップ2013アフター。本日の結果は、99キロ。よって打ち上げ時のアルコール摂取か食事代金返金は必要なしという結果となりました。ですがダイエット後の 88.6キロから10.4キロの増量、元の体重に戻ってしまいました。今後も暴飲暴食はお控えください。そして松尾くん、あなたからいただいた懺悔は、私松尾博之は塩見さんの声があまりに可愛らしくて気持ち悪いくらいに騒ぎ、勝手に写真を撮りまくったことです。どうしても我慢できませんでしたとの内容でした。松尾くん、その写真データすべて没収です。以上、シスター大西のガクラジ懺悔室。ここまでのお相手はシスター大西と
アシスタントシスターの野堀エリカでした。
さあ、シスター大西のガクラジ懺悔室をお送りしてまいりました、うん、さあ松尾くん大丈夫？顔がけさちょっとびっくりしたけど、さあ皆さんどうでしたか？
いやー、懺悔した
懺悔した。まあ、みんないい言葉も言っていただきの軽くバシッと言われのね、
身を削ってるからね。
いろいろ
身を削ったけど一個も喋ってへんから
疲れてるもんね。
そうね、まあ、みんな一喜一憂それぞれあると思いますが、さて大阪芸大学ラジゴールデン X、 ごめんね、はい、2期生 A 班がお届けする最後のポッドキャスト。それではここで1年の総まとめを、脚本採用率そして出演率も非常に高かった山中さんにお願いしたいと思います。はい、山中さんよろしくお願いいたします。
はい、ではちょっと書いてきたので読みますね。
はい、おおさすが。
1年間本当にお疲れ様でした。
お疲れ様でした。
学ラジで得たものは数え切れないほど多くて、うん、失ったものといえば羞恥心ぐらいではないかなと思っています。A 班は正直そんなに仲良し恋しというわけではありませんでした。でもその距離感がとても楽しかったです。
適度な距離やわ。
友達というよりはライバルという感じで、なんでこれからも良きライバルでいてください。
はい、
はい、ゴールデン X 2期生の皆さん、スタッフの方々、先生、そしてリスナーの皆さん、本当にありがとうございました。これからも学ラジオどうぞよろしくお願いします。以上です。
はい、ありがとうございました。そうね、1年よう頑張ってきたよね、みんな
早くね。
私めっちゃいいこと言ったやんか。はい、ありがとうね、いつこみ。さあ、というわけで我々ゴールデン X2 期生 A 班がお届けする大阪芸大学ラジはこれにて終了です。
マジか。
はい、次回のポッドキャストは B 班最後の出演制作、そして4月5日からは新生ゴールデンエッグス3期生の学ラジがスタートいたします。そちらの方もぜひ楽しみにしていてください。はい、ということで大阪芸大学ラジポッドキャスト、ここはここまでのお相手は、せーの、
ゴールデンエッグス2期生 A 班でした。
大阪芸大学ラジ。
俺将来野球選手になるんだ。
選手にならなくったって草野球チームにでも入りゃ野球はできるよ。
隣のミカちゃんはケーキ屋さんになるのが夢だって言ってた。
高校生まで待ってみろ、時給850円の現実だ。
大人って楽しいんでしょ、お酒飲めたりさ。
プールの帰りに飲んだあの日のサイダーの方がうまかった。
学ラジショートストーリー、いつかの境界線。
かつての自分に俺は言う、現実なんてそんなもんだ。できないことに憧れるより今できることを大切にしておけ。友達には連絡しないと会えなくなるし、腹の底から笑うことも少なくなる。怒るという行為は意外と疲れるし、涙だって簡単には出せなくなる。実際大人ってのはそんなもんだ。
だっせーの、なんだよ、できないことだらけじゃん。めんどくさいことごちゃごちゃ言ってさ、子供より不自由って、それのどこが大人なんだよ。
不自由か、ダサいか。それはきっと俺が少し臆病になったからだろうな。本当はある程度のことなら何だってできる。ただ思うがままにってなわけにはいかなくなった。だけどさ、つまんねえとか残念がるなよ。目の前にある責任と大切なものが増えた今、これが案外楽しかったりもする。もちろん子供の頃に戻れればなぁなんて思う時だってあるよ。けど親父と飲む酒のうまさも、嫌いだった先生のありがたみも、嬉しくて出る涙の味も、暗闇の先に見える小さな光も、全部全部あの頃の俺は知らなかっただろうから。
出演末永雄也、渋谷美里。制作大阪芸術大学放送学科ゴールデン X。 大阪芸大学ラジ、この番組は夢の続きへ、大阪芸術大学グループの提供でお送りしました。